皆さんこんにちは。ラポール、心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。5月に入り、爽やかで過ごしやすい季節ですね。今回は第192回の放送です。新生活を始められた方や、新しい環境にいらっしゃる方も、5月に入ると少し慣れたような感覚があるのではないでしょうか。新緑も美しく、湿度も低めの日が多いので、外に出るのが気持ちいい時期でもありますよね。先日は朝から1時間近く歩く機会があり、清々しく感じました。日頃パソコンやスマートフォンを見ることが多い現代社会ですので、時には自然に目を向けて五感を養っていくのはとても大事ですよね。五感と言いますと、ヨガというのが五感を養うのにもぴったりなのではないかなというふうに感じています。先月ヨガのレッスンを受けることができたんですけれども、呼吸や体に意識を向ける時間をじっくりと味わいました。もともと体が硬くて緊張しやすいこともありまして、ヨガの時間はもう本当に新鮮でもあり、とてもありがたいなと感じます。始めた頃は軸が定まらずフラフラしてしまったり、辛いポーズばかりだったんですけれども、ゆっくりですけど慣れ親しんでくると、以前よりも体が動かしやすくなって、今どのような状態になっているかというのを感じやすくなってきました。継続すること、そして楽しみながら実践することがやはり大切だなと思います。ここで自主企画朗読公演のお知らせです。響き合う物語ストーリー19の開催まであと2週間となりました。グレープス北参道さんで5月16日土曜日の夜に開催いたします。会場は午後6時、開演は午後6時半です。テーマは宇宙を旅するチケット。新しい作品をたくさん書き下ろしまして、音楽の生演奏とともにお届けいたします。共演はギター弾き語りシンガーソングライターのアンナ明美さん、ピアノ弾き語りシンガーソングライターの麻生優作さん、そしてパーカッショニストの赤彩さんです。温かくスペシャルなライブの夜をお楽しみいただけますと嬉しいです。共演者のアーティストの皆さんも実はこの番組にゲスト出演をされたことがありまして、ぜひバックナンバーの方もお楽しみいただければと思います。今回の宇宙を旅するチケットということで、宇宙についても旅についてもキーワードとして入っているお話を書き下ろしておりますので、さまざまな宇宙とかさまざまな旅をお話や音楽とともにお楽しみいただけたらなというふうに考えています。続きまして、モーメントオブトゥルースのコーナーです。このモーメントオブトゥルースとは真実の瞬間という意味なんですね。心に響く言葉をご紹介するコーナーです。今回の、言葉ですけれども、自分の内側にあるものです。内側にあるものというのはどういうものかと言いますと、対照的に外側にあるものをイメージすると分かりやすいのではないかなと思います。自分の外側にあるものというのは今ないものとも言えますよね。つまり求めても得られるとは限らないものだったりするんですけれども、一方で内側にあるものはすでにあるものということになるので、いくらでもある自分の中から生み出せるということになります。例えば人を大切にする思いやりのある気持ちだったりとか、好奇心とか礼儀だったり、約束を守ること、やる気、その内側から出てくるものっていうのが内側にあるものというふうに言えるんじゃないかなと思います。そういったことに目を向けることで人生を豊かにしたり温かいものにするっていうことにつながっていくんじゃないかなと思っています。それでは CM の後、ゲストをお迎えするラポールのコーナーです。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ナポールのコーナーです。今月のゲストはシンガーソングライターのポチさんです。
はい、怪しいものではございません。ただの陽気な小デブですというわけでポチです。よろしくお願いします。
は
い、
ポチさんですね。はい、よろしくお願いします。ようこそお越しいただきました。
やっと来れましたよ。
ねえ、本当にちょっと嬉しいです。ありがとうございます。
はい、
まずね、ポチ君の自己紹介をお願いできますか？
はい、まあ、特に何でしょうねアピールするものは特にはないですけど、福島県いわき市、
はい、
出身の、シンガーソングライターをやっておりまして、バンドですね、アンヌビスイーツハートビートというバンドで、
はい、
ピアノボーカル、作詞作曲、うん、あと ATM を担当しております。
はい、いろいろなことが実はね、クリエイティブなことをされているポチ君なんですけれども、
はい、ATM は突っ込まなかったですね。
突っ込んでいいのかなとか思いつつの、いやでも本当にね、あの結構いろんな言葉のセンスがね、本当素敵っていうのが、
ありがたい。
今日もどんな言葉が飛び出すか楽しみに、楽しみにしつつお話をね進めていきたいと思うんですけれども。もう少しね、現在の活動について詳しくお聞きしていきたいと思うんですけれども、
はい、
シンガーソングライターなので曲をご自身で作って、はい、そして歌うっていう活動ですよね。
は
い、
そうですね、作って歌っております。
最近どうやら新しい曲も
ねえ、ねえ作っているんですけど、ちょっと納得がいかずにちょっと延期をしておりまして、
あ、はい、
はい、まあいずれお聞かせできる日が来るかなと思いますので
去年リリースしてる曲もあるんですかね。
そうですね、あの去年のクリスマスイブに、
はい、
あの1年ぶりの新曲を出しまして、果てのない明日というタイトルの曲なんですけれども、
はい、
はい、おかげさまでいろんな人に聞いていただいて、
いいですね、
ありがたい限りなので、
はい、
このラジオでもぜひ、
ね、
あの流していただけるということなので、はい、
この後の音楽のコーナーでもね、あの皆さんにあの聞いただけたらと思うんですけれども、新曲を作っていく経緯ってどんなことが多いですか？
そうですね、だいたい自分の中でテーマを決めたりとか、はい、まあ、例えば今回果てのない明日の話はまたちょっと後で話すと思うんですけれど、あ、はい、まあ、あのお題があってそれに沿って書くっていうことが多いですね。だいたい曲と詞が一緒に出てきて、でそこからいろいろ肉付けしたりとかして、はい、一曲完成させるみたいな。
あ、同時に生まれていくことが多いってことです
ね。そうですね、同時か歌詞が先に出てくる方が多いかなって感じです。
なるほどなるほど、まあ、歌詞っていうねこと今おっしゃってましたけど、まあ、歌詞を作る、まあ、作詞ですけど、作詞への思いとか、まあ、作詞への向かい方とかちょっとお聞きしたいんですけれども。
そうですね、なんか自分が経験したもの、経験したことだったりとか自分が感じたことを、
うん、
まあ、いかにこうなんでしょうね、そのまま伝えるとかではなくて、
はい、
なんかちょっとひねりながら、なんかこう小説を書くようにだったりとか、
うん、
文章を紡ぐように書くことが多いかなとは思ったり、 あといろいろ挑戦したりとかしてるんです。今 BGM で流れてるこの曲、
はい、
トワイライトサテライトってセカンドシングルなんですけど、
はい、
あのピアノ弾き語りなんですけど、基本的には、うん、ピアノ弾き語りでヒップホップやるとどういう風になるんだろうっていうので、
はい、
書き始めたらこういう曲になったっていう感じなんです。すごい言葉数が多くて、
うん、
本当にラップ
入ってましたね今ね。
そうですね、うん、 ていう感じでどういう面白いもんできるんだろうみたいなので作ったりとかっていうのは多かったりします。
なんかでもしっとりとした部分もあるし、なんか夜にゆっくり聴いていたくなるみたいなところありますよね。
ありがとうございます。
さまざまなタイプの曲を作ってるんじゃないですか、それぞれの歌詞って全然全く違う、こうイメージから。
そうですね、だいたい違う、それぞれのその視点だったりとか、シチュエーションで歌詞を変えたりとかはしてるので、まあ、必然的に毛色も違う曲になってったりとかってのがあるんですけれど、ただ何でしょうね、こう言葉選びって割となんか自分が感じる、ところではあるんですけれど、なんかこう自分らしい言葉がいろいろ並ぶなーって後から聞いてて思ったりはしますね。
ああ、なるほど、
人から指摘されるというよりは自分で、あ、なんかこう自分らしい言葉選びだなみたいなの思ったりはします。
あとやはりなんていうのかな、この新しい BGM もこれもねポチ君の曲なんですけれども、なんかその曲調というかそこから見えてくるやっぱり映像が違うので、全てストーリーがそのこの下敷きにあるから、なんていうのかな、曲を聴いてるんだけど、さっき小説って言葉もあったように、まあお話というかなんかストーリー展開してるなっていうイメージがね、
そうですね、なんだろう、こう例えばですけど、一個出来事があった時に、自分が主観でその曲を書くっていう風になると、伝わりづらい部分もあったりとかするので、いかにこう自分の経験だけどその人の経験になり得るように言葉選びができるかなっていうのは、
なるほどなるほど、
考えたりはします。
すごい深いところまでいろんなことをね、こう思いながら形にしていくっていう、それはやっぱり時間かかりますね。
かかります ね。パッとできる時もあるんですけど、かかる時はかかるかな。この曲、今 BGM 流れてる月が綺麗だ、サードシングルで出したんですけど、これこそそのすごい、なんだろうな、直接的に言っちゃうと、友達が亡くなって、まあ、レクイエムみたいな感じで作ったりはしたんですけど、まあ、友達が死んだっていうのを直接的に出しちゃうとやっぱり弾いちゃう人とかもいたりするじゃないですか。だけどこういかにこうそういうのを出さずに、だけどすごい寂しいんだよみたいなところを書けるか、でそれでみんなに聞いてもらえるかっていうとか、すごく苦心したところでありますよね。
なんか聞く方が聞いたら分かるし、何回か聞いてるうちにいろいろなこうところが見えてくる曲かもしれないですよね。
そうですね、やっぱりシンガーソングライターというかアーティストだから、もちろん自分の曲ではあるんだけど、結局聞いてもらった人の曲になって一番最後のゴールが迎えられるみたいなところってあると思って、なんかそういうところを意識して曲を書くようにはしてるかなって感じですね。
やはりその作られているポチ君と聴いての方の共同作業というか、なんかこう人一方的ではなくって、やっぱり両方向で整理するみたいなね、双方向で整理するっていうのが、もしかするとアートというか音楽だったり表現なのかもしれないなって今お聞きしてて思ったんですけど。
そうですね、昔はでもやっぱりまだ全然若かった頃、
まあ、今でも若いけどね、
年齢非公表なんでそう、まあまだ全然、昔はやっぱりその自分の言いたいこと伝えたいことっていうのが多分優先にあったんだろうなと思うんですけど、なんかあんまりその曲解されたくないって気持ちがすごい強かったんで、この曲はこういう風に聞いてほしいとかっていうのがやっぱりあったんですけど、やっぱりいろんな経験してきて、自分のなんだろう、思った通りじゃない伝わり方をしてても、その人の中で解釈をして、自分はこういう風に聞こえて、こういう気持ちになりましたっていう感想を、まあ、いただくことは多くて、
素敵です、ね、
そうなった時に、あ、なんか一辺倒じゃないんだな、この例えば一個作ったもの、一個作った曲に対して、解釈って一辺倒じゃなくて、その人のなんだろう人生みたいなのがあった上で、あ、こうやって人の曲になってくんだよなって思って、そこからあんまりなんかこだわんなくなりましたね。
曲がその聴く方とともに成長していったりとか本当に歩いていくというか、なんかなので思っていた形とまた、まあ、いわゆる進化しながら曲が成長していくみたいなね、ところがありそうですね。そうですね。なんかお話とも通じるかもしれないですね、曲のこともそうだし、あ、そう考えるとなんか本当に共通点が多くてちょっと、あ、なるほどっていうふうに思いました、
ちょっと嬉しいです ね、
ね、いや本当にいろんな、ね、お話をお聞きしていきたいんですけど、
はい、
まあ、ここでちょっとメッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思うんですが、
はい、
大切にしている言葉とか、
はい、
心に留めている言葉をご紹介いただきたいんですけれども、
はい、いろいろちょっと考えてきたんですけど、
はい、
自分が大事にしているものって、ユーモアが一番大事で、で、宇多田ヒカルさんが朝日新聞のコラムで言った言葉があって、それがすっごい刺さって残ってるんですけど、
はい、
彼女はユーモアってどうにもできない状況に対して唯一できることっておっしゃってて、
へー、
まさにそうだなって思って、
はい、
で今さっき言った話にもつながるんですけど、その例えば自分はこう思ったっていうものを一辺倒に出してしまうっていうのって、
はい、
そこには確かにそのこう思ったって事実はあるんだけど、はい、そこにユーモアが乗ってこないと同じ感じ方にはならないんですよね。やっぱり聞いてくれる人がどう感じるかってところにやっぱつながってくるから、それだけの感じ方ってなると、
はい、
なんか面白みがない曲になっちゃう、面白みがない歌詞になっちゃうなって思って、でさっき冒頭でその菅野さんがその内側にあるものってお話しされてたじゃないですか、
はい、
内側にあるものって結局でも外から得るものだったりするじゃないですか、
あ、その確かによ
く言うじゃないですか、引き出しの多さが強要だっていう話はすると思うんですけど、じゃあ例えばですよ、例えば月が綺麗ですねって言葉あるじゃないですか、
はい、
あ、はい、月が綺麗ですねってその夏目漱石が、
はい、
言ったって言われてる話なんですけど、
はい、
じゃあI love you を月が綺麗ですねって訳したけど、はい、じゃあその I love you の反対語を、
はい、
じゃあ同じようにやるってなったらなんて言います？
月が綺麗だの反対っていうことですよね、うんうん、うーん、難しいですね。
まあでも、まあでもそのまあ本当に反対にしたらいいんですけど、あんたなんか大嫌いっていうのを切ったね太陽だなって言うっていう。
なるほど、いやこれちょっとくすってなりますよね。
そう、くすってなるけど、でもこれってその夏目漱石が I love you を月が綺麗ですねって訳したっていう強要がないと、そのくすってなるっていうのが分かんないじゃないですか。
確かに。
でもそれの積み重ねなのかなってやっぱり思ってて、その言葉の面白みっていうのを分かってくるとか、どういうふうにうまく言えるかとか、
言葉遊びがどんどん洗練されていく感じですよね。
なんかそれってすごく素晴らしいことだなって思ってて、でさっきのそのユーモアって、
はい、
どうにもできない状況に対して唯一できること、
うん、
で、あんたなんか大嫌いって一言で言うのは簡単だけど、
うん、
でもそれを何通りでもやっぱり言えるじゃないですか、その汚い太陽とか。
あ、そうですね、本当本当、確か無限にね、いろんな表現ができそうな気が。
そう、
うん、
なんかそこの言葉のチョイス一つで、
はい、
なんか豊かになっていくなっていうのがあって、それが、一番重要に感じてることかなと思ってますね。
確かに、いや本当にその言葉の、ね、こう積み重ねもそうだし、どんどん洗練されていってのなんかこう発見というか、なんかそこって奥深いし、なんかそういう視点でさまざまな言葉に向き合っていくと、結構ユーモアに満ち溢れてるのかなとかね、意外と、あとやっぱユーモアがないとちょっとね、世の中社会の中でギスギスしたりとかっていうところがあるので、どれだけこうユーモアのセンス磨いて お届けしていくかっていうところがありますね。
そうなんですよ。だからこれ、それこそだいぶ前の話なんですけど、
はい、
飲食店に入って、隣の席に座ってる人の、
はい、
まあその要はその席に座って隣の席の人がすごい嫌がってたんですよね。
はいはい、
だから 隣が空いてたのにそこに座られたから、
うん、あなるほど
多分すごい嫌がられてたんですけど、うん、なんかそこでこうこっちもなんか敵意むき出しにして怒るのは違うなと思って、うん、なんかすごいブツブツ言ってるんで、うん、なんでいいじゃんおっちゃん一緒に飯食おうよって言ったら、うん、おとなしくなって
まさかそんな返しがとはね
でもそういうことじゃないですか。
確かに確かに。でそこでちょっとくすってな表面に出なくてもくすってなってるかもしれないし、ちょっと怒りも収まってるかもしれないしね。
まあ逆になんか変な人だなこいつと思われてる可能性もね。ただそれだけ
ど。そういうゆとりというか余裕がね大事ですよね、生きていく上でね。
本当そう思うんですよね。
ねいやちょっといろんなお話をねちょっとこうユーモアなるほどと思ったんですけどここで一度 CM が入りまして、また後半朗読のコーナーそして音楽のコーナーと続いていきますので、後半もお楽しみになさってください。それでは CM です。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ。ピーちゃんです。
トクンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読。このコーナーでは、毎月さまざまな朗読をお届けしているんですけれども、今日はですね2014年に書き下ろしましたオリジナル作品、こちらの方音源化していますので、そのお話迷子の手紙の第1回をお届けしたいと思います。それではお楽しみください。迷子の手紙。27歳になる郵便配達員の亮太は毎日何千通もの郵便物を届けています。マンションの多い地域を担当しているので、郵便物を直接住人に手渡すことはなく、集合ポストに入れることがほとんど。一言も会話をしない日さえあるくらいでした。とあるアパート宛ての手紙の中に不思議な封筒がありました。宛名が書かれていないのです。受取人を見つける手がかりは、読みにくい字で書かれた部屋番号と封筒の裏面に書かれている差出人の名前だけでした。こんなことを初めてだ。仕方ないので亮太は思い当たる住人の部屋を訪ねてみようと思いました。数字の179は急いで書くと崩れて見分けがつかなくなります。亮太は5部屋を絞り込みました。101、107、109、701、707。
この中のどこかのはずだ。一部屋ずつ回っていくか。絶対見つけ出してやるからな。
亮太は101号室から回り始めました。
すいません、郵便です。誰かいませんか？お手紙です。
するとようやくゆっくりゆっくりおじいさんが出てきました。
よしこさん、夕食の時間かい？
郵便です。このお手紙心当たりありませんか？宛名が書かれていないんです。
ばあさんは昨年な山に行ったんじゃがな。
あ、そうですか。無理だ。
亮太は諦めて次の部屋に行ってみることにしました。 はい、いかがでしたでしょうか。
いいとこで終わった。
そう、迷子の手紙の1回目をお送りしました。
気になる突然。なんか、すごい イメージ的に、
はい、
なんか宛てのない手紙ってすごいロマンがあるなって思うんですけど、なんかメッセージボトル、
メッセージボトル、はい、
あるじゃないですか、はい、なんかあれすっごいロマンを感じるんですけど、なんかちょっとそんなかニュアンスの感じがして、この手紙どうな、なんて書いてあるんだろうって
気になります。
気になっちゃいます ね。ちょっと来週じゃない、来月か、
来月
もちょっと楽しみにしてお
こう、はい、続きをお楽しみになさっていただけたらと思います。お手紙っていろいろとね、はい、なんか想像膨らみますよね、
うん、
はい、そんなお手紙のね、あの、まあ、お話をお聞きいただいたんですけど、ここでお待ちかねのポチ君の、楽曲をお送りしたいと思います。曲名は先ほど申し上げましたけれども、
はい、はい、果てのない明日というタイトルですね。
はい、
いろいろ喋っちゃっていいですか。
はい、もちろんです。
もともと楽曲提供のお話があって作って、はい、
うん、
で結局縁がなくて、まあ、戻ってきたんですけど、
はい、
まあ、なんて言うでしょうね、最近よく言われる多様性って話、多様性って言葉ちょっとあんま好きじゃないんですけど、
はい、
なんだろうな、こうあるべきみたいなものって、
うん、
なんかすごいナンセンスだなって思いながら、
はい、
まあ、作ったんですけど、うん、まあ、その根底にあるものって、
はい、
自分の周りの友人って、うん、結構その周りから心ない言葉を受けて傷つく人が結構多くて、はい、例えばその脱毛症になってしまった、
はい、
まあ、女性の友人とかは、
うん、
周りからやっぱりその髪が長い方が可愛いのにって言われたりとか、 あと、
はい、
同性愛者のゲイの友達とかも、
はい、
そんなにかっこいいのにもったいないって言われたりとか、なんかそれってなんだろうなって思って、
うん、そういった思いが、
うん、いろんな人のこの尺度っていうものってまだやっぱりそんなに受け入れられないもんなのかなって、やっぱりなんかこう背負ってしまったものってあるじゃないですか、
はい、うん、
でその人の運命だから、
はい、
もう正直もう極論その人にしかも解決できないっていうのは前提ではあるんですよ。ただ、うん、そのまあそういう人じゃないにしても、じゃあ自分とかでもやっぱり男なんだからとか、はい、じゃあ例えばお兄ちゃんなんだからとか、であともう何歳なんだからとか、
はい、
よく言われるシチュエーションってあると思うんですよ。
確かに。
なんかそれもやっぱり同じだと思うんですよね。
うん、
なんかその、ある種のカテゴライズされることっていうのは呪縛として機能してしまう。
はい。
っていうことって、それに対してその、なんだろう、その人の尺度ではあるんだけど、やっぱりそこまでその、じゃあ男なんだからお兄ちゃんなんだから何歳なんだから、
はい、
病気なんだから、
うん、
恋愛対象がこうだからとか、そこまでその役割に、うん、
はい、
責任を負う必要なんてないんじゃない？
あ、なるほど、
ね、うん、思って、
はい、
それをどうにか3分くらいの曲で収められないかなと思って作ったのがこの曲。
ちょっとそういった思いをこう感じ取りながらお聴きいただきましょうか、
うん、ね、いっぱい聴いてほしいですね、
はい、果てのない明日お聴きください。で果てのない明日をお送りしております。
はい、ありがとうございます。
はい、 ポチさんのプロフィールがですね、そして SNS へのリンクが、東京ネットラジオのゲストページにも掲載されていますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。
はい、ぜひお願いします。
はい、サイトからね、音源なども聞けたりすると思いますので、ぜひチェックしていただけたらと思うんですけれども、本日お越しいただいていかがでしたでしょうか。
来月も来たいな
ね、ま、た
全然喋り足りない、
ね、あっという間にね、本当に時間が経ってしまったんですけど、はい、まあ、この曲への思いもそうですし、やっぱり言葉へのこう向き合い方っていうのが、本当ポチ君のお話聞いてるとすごく共感したりとか発見があるので、本当今日のこのお話を伺いしててすごく勉強になったし楽しかったです。
あ、そんなに言ってくださるの本当さんだけです
か。本当ですか、みんな言ってるんじゃないいや、でも本当にこの曲もね、やっぱそういうさっきのコメントいただいたのを聞いて、あとよりジーンとくるし、なんかね、ほんとじっくり聞きたいなっていう風に思いました。またほんとぜひね、遊びに来ていただけたらと思います。
言いましたね。
はい、ちょっとまたお呼びしますね
あ、ぜひいつでも来ますよ
はい、本日のゲストはシンガーソングライターのポチさんでした。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。はい、ラポール心と言葉のハーモニー、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。それでは来月またお会いするのを楽しみにしています。